君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
透明な磁石があったら何ができるでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は透明磁石の特性を生かして超速いモニター画面が作れるかもしれない話。義歌大電気電子情報工学系内田博永先生の研究室を訪ねます。
今日は磁石のお話。
普通の磁石です と、冷蔵庫に何か紙を挟んで留めておくとか、そういう目的で使う真っ黒い色をしているか、あとは何かそれに色をつけている場合もあるかもしれませんけれども、そういう磁石が多いんですが、このようにですね、透けて見える透明な磁石を、使って研究をしています。
こういうようにっていうことで先生が持ち出したのがですね、なんかガラスのかけらのようなものが3枚鱗みたいにピロンピロンピロンとあるんですけれども、ね、透明ですね。下になんか、175、200、225、250という先生のメモが数字で書いてあるんです
けど、これはその薄膜と呼ばれる薄い膜なんですが、はい、それの厚さを書いたものですね。
その数字だそうですけれども、それが下の台紙に書いてあるんですが、はい、完全に見えている、何も知らずに見たら磁石とは思いません。ガラスかと思いますね、
透明 なんか黄色い板があるだけのようにしか見えなくて、
そう、ちょっと黄ばんでる感じがします。これが磁石なんですか。
普通の磁石にを近づけてもらえるとくっつくのが分かります。ただちょっと量があんまりないもんですから、土台の方の重さが結構重いためにですね、なかなかちょっとそのくっついてるっていう力の加減がよく分かりにくいかもしれませんけれども、
土台っていうのは、これ全部が磁石じゃなくて、上に塗ってある、
そうですね。ガラスの板がこれはだいたい1ミリくらいにありまして、その上に200ナノメーターとかそのぐらいの薄い磁石の薄膜って呼ばれるものがついてます。
やっぱりこれガラスなんですね。
下がガラスです。下がガラスで上に磁石がついてるんですね。
へ、その磁石っていうのはもう本当にナノ単位の、
そうですね、
薄い膜なんですね。
鉄なんかでも薄くすることもできます、いろんな作り方があるんですけれども、薄膜を作る方法でスパッタ装置っていうのがあるんですが、
スパッタ装置、
スパッタ法と呼ばれるものなんですけれども、それを使いますとこういう薄い薄膜のいろんな材料ができるんですね。磁石もそうですし、例えば半導体みたいなものとか、いろんな種類の、材料をですね、基板の上に作ることができます。金属なんかでも作ることができます。
これはガラスの上に薄く磁石が塗ってある、
そうです。
薄いから透明なんですか。
いや、厚くてもやっぱり透明です。光の波長と呼ばれるものがあるんですけれども、光の色によって透明になったり、ある色からは透明じゃなかったりします。これも今透明のように見えますけれども、短い波長、つまり青とかそのぐらいの波長ではこれ光が通りにくくなるんですね。
じゃあ紫外線防止にはなりますね。
そうですね。そういう目的にも使うことができます。
でも磁石ですから、もっと他にいろいろ利用法があると思うんですけれども、もう磁石といえば黒いもので光は通さないというイメージのものがあるんですけれども、今回薄膜ではありますけれども、厚みがあっても透明な磁石っていうのは、なんで透明なんですか。
これは酸化物と呼ばれる材料で、酸素が入ってます。光がこの材料に当たってもですね、光がともかく吸収されなければ、そのまま光は反対の方から出ていくことができるんですが、光が例えば吸収される っていうことが起こるともう途端に光が通らなくなっちゃうんですね、うんうん、これはたまたまその光に対しては光を吸収して中で使ってしまうことがないために、うん、外の方に届くためにですね透明に見えます。そういう材料なんですけれども、
我々が一般にこう冷蔵庫に貼っている磁石とは材料が違うわけですか、は
い
は
い
は
い、種類が違います。冷蔵庫に貼ってある材料は大抵はフェライトと呼ばれる黒っぽい色をしているものなんですけれども、
はい、フェライトではないわけです。
フェライトではなくてガーネットと呼ばれる材料なんですね。
ガーネットってあの宝石のガーネット、
はい、そうです。ガーネットと呼ばれるものはと構造が同じで、うん、使っている種類が違うんですが、と宝石のガーネットはアルミニウムなんかが入っているんですけれども、うん、この場合は鉄が入っているガーネット で、うん、で鉄が入っているために、磁石になることができるというそういう材料です。
材料が違ってもガーネットはガーネット
な、同じ結晶の形をとっていればこれガーネットと呼ばれるんですね。
はあ、
結晶の形がありまして、はい、この位置にどういう種類の原子が入って、うん、そしてこういう形をとっているというようなものはこの種類に関してはガーネットというふうに呼ばれるんですね。で、この例えば位置にアルミが入るか、はい、それから酸素が入るか、うん、まあ、いろいろ可能性はあるんですけれども、たまたま、イットリウムと呼ばれる元素と鉄と呼ばれる元素、そして酸素が入ったものがこれが、ガーネットと呼ばれる材料になります。
物質ですからそうやって原子がいろいろ組み合わさってるんですけれども、イットリウムと鉄と、はい、それから酸素、
はい、
これでできているのはこの磁石、
そうです、はい、
で宝石はこの鉄 FE のところがなんか違うものなん
です、そうですね、別なアルミニウムとか他のものからが入っているそういうものが宝石のガーネットなんですね。ただ種類はどの原子が何個どういう位置に入っているって、うん、その数は一緒になっていて、うん、そして、それらがどの位置に入るかっていうのはもう決まっていて、うん、その形を取ればガーネットと呼ばれる結晶の種類になるんですね。
ガーネットっていうと赤いイメージがありますけれども、じゃあ赤くないガーネットもあって、
はい、
それはやっぱりここの当てはまる原子の種類が違ってくる、
そうですね、はい、
で先生のガーネットは鉄入っていて、はい、ちょっと黄色っぽいでも透明なのが先生のガーネットなんですね。
どういう目的で使いたいかによって別な種類のガーネットが出てくると思いますが、うん、まあ、色が変わったりとか性質が変わったりとかすると思います、う
ん、女性にプレゼントするときにはアルミニウムのガーネット、
そうですね、鉄が入ったガーネットはあんまり多分もらっても嬉しくないですね。
これ何
これでしたらいくらでも作ることができるんですけれども、多分喜ぶ人はいないんじゃないでしょうか。
いやいや、もしかしたら彼女も研究者かもしれないですから、これはもしかしてって思われるかもしれないですよね。
ちょっとこれをもう少し形をきれいにすればいいのかもしれませんね。こういう鱗みたいな形ですとあまり
台をこれガラスじゃなくて、こういうペランペランのじゃなくて、もう少し宝石っぽいものにして、
そうですね、そうですね、
そんな研究をしているわけではないんですね先生は、
はい、まあ、宝石を作ることもできなくはないんですけれども、はい、まあ、それよりは今は透明な磁石を使ってちょっとそれを将来利用できるようなものにしようというそういう研究をしています。
なんて言ったって透明ですからね。
透明な磁石の中にですね、はい、光が入ると、うん、光の波、光はこういう電解と磁界と呼ばれる波からなっているんですけれども、はい、その波のこれは面をですねぐるっと回転させることができます、うん、
波の面、縦波を横波にとか、
90度をもし回転させれば縦波が横波に変わることになりますね、
うんうん、そういう変化がこの透明な磁石で起こる
という、はいはい、その通りです。その回転させることを使って、はい、例えばいろんな表示させるための素子とかですね、はい、そういうものに利用したいと思って研究してるんですね。
透明の磁石で作った素子を光が通ると変わるわけですもんね、
はい、と液晶のディスプレイのようなものを思い浮かべてもらえればいいんじゃないかと思いますけども、うん、テレビとかそれからパソコンなんかでは液晶のディスプレイがあって色がついたり文字が出たりということが起こりますけれども、はい、それと同じような機能を持たせることができます。ただ違うのは、うん、 液晶は液晶の分子からなっていて、はい、その液晶の分子は電解をかけることによって動くことができるんですけれども、うん、ただ重さが あるためにですね、なかなかあまりスピードを速くできない、うん、この磁石の場合はそういう分子が動くとかいうそういう重さを持ったものが動くわけじゃなくて電子だけの問題なので、うん、非常に速いスピードで動くことができるんですね、
はい、今のところすごいレベルの高い話なんですけれども、はい、僕らが使っているあの携帯電話とか、はい、テレビのあの液晶画面っていうのは、はいはい、表示するのに時間がかかってるってことです。
人間の目ではあんまりよくわからないんですけれども、うん、やはり少し遅れがあるんですね。そうですね、非常に速いものを例えば液晶のテレビなんかで見た場合、最近のテレビは結構速いんですが、うん、一昔前の液晶のテレビでは少し動きがどうもついてこれないというようなそういうことがあったんですけれども、うん、今でもほとんどもう改善されてわからないんですけれども、どうしても速さに制限があるものですから、うん、この磁性体のガーネットを使うことによってそのスピードをもう、6桁ほど速くすることができるんですね。
6桁？
それが大きな違いです。
すごい速くなりますよね。
非常にこれは速い、現象としてはすごく速い、その光を回転させることができる、まあ、一種のスイッチとして使うとですね、うん、6桁くらい速いスイッチができることになります。
6桁のスピード差っていうのはどうですか、赤ちゃんとロケットって6桁って違いますかね？
そうですね、もっと違うかもしれませんけど
すごいですね、あ、じゃあこれを使って液晶画面を作ったら、はいはい、めちゃめちゃこう速い、反応で画面が示せる、
非常に速いものができることになります、
はい、そういうことがこの透明の磁石には期待されている、その光の偏光面がこう傾きが変わる、
はい、
まあ、それだけ聞いても何の役に立つのと僕ら思うんですけれども、そういう透明の磁石は光の傾きが変わるっていうのは最近分かったことなんですか？
いや、もうこれはですね、うん、もうかなり前に分かってまして、
はい、
これファラデー効果とかカー効果って呼ばれる現象なんですけれども、
はい、
これはイギリスの、科学者でファラデーっていう人が最初に発見した現象なんですね。
それでファラデー効果、
そうです、はい、非常に有名な研究者でファラデー効果、ファラデー電流とかですね、いろんなところにそのファラデーの名前がついたものがあって、例えばファラデーの電磁誘導の法則、今の発電機なんかの元を作ったのもそのファラデーですね。
いろんなことを発見して、自分の名前を片っ端からつけてらっしゃる
多分後の人がつけたと思うんですけど
受験生泣かせですよね
そうです
ファラデーなんだっけなみたいななっちゃいますけど
たくさん種類がありますので
ああ、その先生いつ頃の方なの？
この人は1845年に発見した現象です。
1845年、
もう今から相当前の話ですね。160年170年ほど前のに発見された現象なんですけれども、
うん、
ただ発見されても何かに応用されるっていうことはなくて、
うん、
何かに利用されるようになったのはここ30年いくかな、そのぐらいの、うん、時期じゃないでしょうか。
その一つが、まあ、液晶画面にどうだろうということですか？
液晶画面はちょっとまた違うんですけれども、
うん、
直接このファラデーが発見したこと、うん、まあ、磁気工学効果ですね、
はい、
磁気工学効果を応用してできることとしてはですね、うん、もしかしたら知ってる人もいるかもしれませんけれども、
はい、
光磁気記録って呼ばれるものがですね、
はい、
昔ありまして、 MO ディスクとか
お世話になりました、
それから MD ディスクとかそういうものが昔ありましたよね
もう今ないですもんね。
今もうなくなってしまいました。
この間まで使ってましたけどね、
はい、私もまだ MD は家 のカセットデッキの中にですね、うん、カセットデッキというかオーディオの中にまだこれが使えるような機能は、うん、残ってますね、
はい、僕のラジカセもまだ MD させるようになっておりますけども、
はい、大昔高校生はみんなこの MD に音楽を流して聞いていたっていうのを覚えてます、
うん、
はい、
そろそろ FM 豊橋のスタッフも MD って何ですかっていう連中が出てくるかと思います、
はい、そうですね、これらがこの磁気工学効果と呼ばれるものを応用して、作られた記録のディスクなんですね。
ファラデー効果なくして MO や MD はできなかったわけなんですね、
そうですね、まあ、ファラデー効果といいますか、まあ、この場合はカー効果と呼ばれるものになるんですけども、ただでも同じ種類のものです、
うん、
ファラデー効果は 光を透過した時にですね出てくる光が回転してくるもの、うん、でこのカー効果と呼ばれるものはこの光磁気ディスク MO ディスクなんかに応用されているんですが、これは反射してきた光が回転するという現象でよく似たものなんですけども、ただ発見した人が違うので、うん、名前がちょっと違うんですね。カーさんという人が発見したのか、ファラデーさんという人が発見したかによってちょっと名前が変わっています、はい、
偏光面の傾きを変えてる、はい、ということがこう役に立っているわけなんですね。そうですね。で先生の研究なんですけれども、
はい、そうですね、磁気光学効果という光が回転する現象があるんですけれども、はい、これを例えば先ほどのこういう、ディスプレイのようなもので使う場合、薄いものにする必要があるんですね、はい、厚くすればいくらでも回転させることはできるんですけれども、
厚みが厚くなると回転がギューンと変わっていくわけです、
はいはい、薄い場合はですねなかなか大きくすることができなくて、
僕らの眼鏡も分厚いとたくさん屈折しますけど
そうです、ね、
薄いとねあんまり変えられませんもんね、はい、
そうですね。この薄い、膜でも回転角を大きくさせるために、はい、プラズモン共鳴と呼ばれる、現象を使うんですね。
プラズモン共鳴、
はい、プラズモンと呼ばれるものなんですけども、
怪獣の名前みたい
な、はい、よく似た名前ですこれ何かと言いますと、金の小さな粒子をこのガーネットと呼ばれる磁石の中に混ぜて、作るんですけれども、うん、そうしますと、光の回転角が、ガーネットだけですとあんまり大きくならないんですけれども、それが10倍とか20倍までですね大きくできる、そういう現象が起こるんですね。
金を混ぜると、
はい、金を混ぜることによってその金の粒子の中でプラズモン共鳴と呼ばれる現象が起こって、はい、でそれによって光の回転角が急に大きくなるということが起こります。
それまで10度ぐらいしか傾かなかったのが、
はいはい、
90度ガーンって傾いたりとか、
あそこまでは大きくならないんですけれども、うん、それに近いような倍率としては10倍20倍は大きくなるんですね。
金じゃないとダメなんですか？
ですね、プラズモン共鳴自身は導電性と呼ばれる電気が流れるような金属であれば、うん、起こります。ただやっぱりどのぐらい電気が流れやすいかということによるんですけれども、うん、金と銀がですね非常にそのプラズモン共鳴を起こしやすい材料として知られていますけど、
銀の方が金よりもお安く上がりそうですけども、でも金なんですね、
金はですねなかなか他の物質と結合を作らないで、いつまでもずっと金が金ピカのままいますけれども、銀はそうじゃないんですね、うん、銀は、時間が経ってくると黒くくすんできたりとかいたしますので、うん、銀の場合は周りのガーネットと結合を作って電気を流さないような物質に変わってしまうんです、ね、
あらあら、
そうするともう途端にこういうプラズモン共鳴と呼ばれるような現象は起こらなくなってしまうんですから、うん、銀はちょっと使うのが難しいです、
うん、
銀は昔はよく銀の、スプーンなんかが毒味のために使われるなんてのがありましたよね、
う
ん、銀はやはり他の物質と反応性が高いためにですね、うん、何か害をなすような物質があるとそれで変化してしまうとか、う
ん、色が変わるとか、
そういうもので使われてたという話は聞いたことありますけれども、金はそういうことはなくて、うん、ずっとその他のものと何か結合を作って色が変わるとかということはありませんので、
うん、
この、研究には結構向いた材料なんですね。
じゃあ金と銀と混ぜて銀がそうやって変わるのを防いでやるっていうのは、オール金が本当はいいんだけれども、はいはい、お金がかかるからちょっと銀に助けてもらってっていう感じなんですか？
ですね、実は銀の方がおそらくもっといいだろうと思うんですけど、オール銀の方が、そのプラズモン共鳴の強さから言ったら銀の方が強く起こるっていうのがあります。
性質が変わらなければ、
はい、うん、それから波長、光の色なんですけれども、うん、波長をですね変えるときには銀は金よりもずっと短い波長の方で使うことができるので、いろいろと利点は銀はあるんですね。それで銀で最初使いたいと思ったんですけれども、うん、ちょっと難しかったってのがあります。
あ、なるほど、はい、じゃあその辺も今後の研究で、こうすれば銀使えるぞっていうのが出てくるとまたちょっと進みますね、
そうですね。あと金は金でもかなりいろいろと面白い現象が分かってまして、
はい、
金をバラバラに並べた場合とかですね、うん、それから金をきれいに並べる場合でいろいろ特徴が出てくることも分かってまして、
粒子を並べるときに、
はい、 バラバラでよければですね、うん、あの金の膜を作ってやってそれを加熱すればもうバラバラの粒子は簡単にできちゃうんですよ、
うん、
ただ、その場合はプラズモン共鳴と呼ばれる現象が起こる波長はもう特定のところだけで変えることはできないんですけれども、うん、いろんなところで起こしたかったら銀を使って短い方にずらすか、うん、あとは金を使って周期的にこう綺麗に並べることによって、うん、その場合はですね金の、粒子の大きさとかそれから金と金の間隔によって自由に動かせることが分かってるんですね、
うんうん、
そういう方法を使うと長い波長の方はいろいろたくさん変えることができるということもちょっと分かってまして、ちょっとまあこの辺もなんか図がないとちょっと分かりにくいのかもしれませんけれども、
というところがもう今、はい、まさにリアルタイムに研究でどんどんどんどん新しいことが分かってきてるところなんですね、
はい、そうですね、7年か8年ほど前からやってますけど、だいぶ今はどうしたら何が起こるかっていうのがもう分かりかけてきてるような感じがしますね、
はあ、
あのこのようなものを作ったらこういうものができて、
はい、
で例えばこの色の波長でそのファラデー回転を10倍くらい大きくしたいときはこういうふうにするとかですね、
うん、
ということがだいたいできるようになってきたと思ってます。
これでそうやって自由にこう変光面の傾きが小さくしたり大きくしたりできるようになってくると何に役に立つような技術になるんですか？
これはですね、例えばある特定の波長でセンサーを作りたいとかというのにも利用できると思います。センサーっていうのは光の回転によって、うん、あのそこに磁界があるかどうかというセンサーですけれども、うん、そういうものにも応用できると思いますし、
はい、
例えばその特定の波長で回転する角度を例えば10倍くらい、大きくして感度を良くしたいというようなことでもできると思いますし、
うんうん、
それからある特定の波長を通すときにあの人間の目に見やすいようにですね、そこだけちょっと感度を高めるといった例えば、うん、一種のディスプレイのような、はい、あのものがガーネットを使ってできますけれども、うん、好きな波長で強めるというようなことにですね使うことが、うん、できます。
あ、テレビほどのこう画面でないけれども、
はい、
そうやってちっちゃい画面の反応がいろいろ出ることによってセンサーになるわけなんですね、
そうですね、はい、いろんな用途があると思いますが、ディスプレイもそうですしセンサーと呼ばれる、
うん、
磁界の大きさを測るような目的とかなんかでは利用できるものだと思います。
ファラデーさんが透明の磁石に、はい、光を通すとこう偏光面が傾くっていうことを160年ぐらい前に発見して、はいはい、ずっとそのままだったのが、ここに来て傾きの角度が変えられるぞっていうことで急に研究が進んでるっていうの面白いですね。
そうですね、結構そういうの多いと思いますよ。
ずっとほっとかれて、
ずっと見つけたのはもうかなり前なんですけれども、
うん、
利用の仕方がわからない、もしくは利用するための方法がなかったというか作るための方法がなかったけれども、
うん、
ここ何十年かはもう科学がかなり進んできてますので、いろんなことができるようになってますので、うん、今まで分かってたけど使うものがなかったんだけれども、
うん、
ほっとかれていて、
うん、
最近いろんなところで応用されているっていうのがすごく多いですよね。
測定機器もなかったでしょうしね、はい、昔は、はい、
そうです
ね、もちろんコンピューターもないですし、それが今じゃあ研究の環境が恵まれて、もう満を持して、
はい、
今頃じゃあファラデー先生はやっとそういうことかと思ってるかもしれないですね。
そうですね、多分ファラデーがもし今生きてたら、
うん、
ものすごく多分彼は進めたでしょうね、この研究をね。
ぜひあの平成のファラデーにですね、はい、内田先生になっていただければと思います。今日どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました内田先生の業界用語は、
表面プラズモン共鳴。 表面プラズモン共鳴とは、金や銀などの粒子に光が当たると、その光は電解を持っていますので、その電解によって、粒子の中にある自由に動ける電子が集団で大きく動く現象です。これが表面プラズモン共鳴と呼ばれるものなんですけれども、この表面プラズモン共鳴が起こる波長は特定の波長で、例えば金の場合です と緑色の波長で、人間の目にはその色の光が吸収されて赤く見えるということが起こります。でそれを利用したのは、ベネチアンガラスと呼ばれるもので、赤い色のガラスが昔のイタリアで作られていましたけれども、そういうところで利用されていました。また昔の教会のステンドガラスの赤っていうのは、このプラズモン共鳴によって起こっているというふうに言われています。この場合も、金の粒子がガラスの中に入っています。
天パクのしろギカダイ、40年前、未来のものづくりを託された全く新しい大学に集った学生たちは、何を思い、どんな暮らしをしていたのか。その頃の技科大生が今、技科大の偉い先生になっています。次週9月17日の天白の城は、技科大大西学長と40年前技科大生だった田中三郎先生に、40年前一体何があったのか語ってもらいますを楽しみに。